礼と誠をもてはいせまや、長き命もて褒めたたえ、三翼の下に安らぎ。聖書の言葉をご一緒にお読みしたいと思います。旧約聖書のヨエル書を、ヨエル書ですね、ヨエル、旧約聖書の終わりの方になりますが、ヨエル書の第2章ですね。それでは、ヨエル書第2章21節から終わりまでをご一緒に、途中から21節から終わりまでをご一緒にお読みいたします。地を恐るるなかれ、喜び楽しめ、エホバ大いなることを行いた。野の獣よ恐るるなかれ、荒れ野の巻草は燃えいで、木は実を結ぶ。いちじくぶどうの木はその力を目指すな。シオンの子らよ、何時らの神エホバによりて楽しめ喜べ。エホバは秋の雨をほどよく何時らにたまり、また先のごとく秋の雨と春の雨と何時らの上に降らせた。内場には穀物満ち、亀には四季酒と油あふれ。我が何時らに使わしし、大群すなわち群れいる稲子、舐め尽くす稲子、吸い滅ぼす稲子、噛み食らう稲子の食い荒らせる年を我何時らに継ぐのは。何時らは暗い暗いて秋、世の常ならはず。何時らをあしらいたまいし、何時らの神エホバの名を褒めたた。我が民は常しえに恥ずかしめられることをなかるべし。かくて何時らはイスラエルのうちに我がおるを知り、何時らの神エホバは我の身にて他に泣きことを知らん。我が民は常しえに恥ずかしめられることなかるべし。その後我が御霊をすべての人に注がれ、何時らの息子娘は予言せん。何時らの老いたる人は夢を見、何時らの若き人は幻を見。その日また我が御霊をしもべしもべに注わ、また天と地に印を表す。すなわち地あり火あり煙の柱あるでしょう。エホバの大いなる恐るべき日の来たらん先に、日は暗く月は地に変わらん。すべてエホバの名を呼ぶ者は救われるべし。そはエホバの魂しごと、シオンの山とエルサレムとに救われし者あるべければ、その残れる者のうちにエホバの召したまえる者あらん。まあそうですね。まあ、ヨエル書、まあ預言者紀元前ですかね、旧約聖書ですから、まあ、旧約聖書は、全体的に見ると完成までに1000年かかってるわけですから、まあ長い年月の中で、まあこう、まあ、聖書全体はだいたい40人ぐらいの人が、まあ、40人と言われてますかね、まあによって書かれても、まあ、旧約新約合わせてですね、まあ旧約聖書39巻ということで、ヨエル書多分29巻目ぐらいと思いますけど、まあ
1000年の長きにわたって旧約聖書ができているのに比べると、新約聖書はもう大体半世紀50年ぐらいで、まあ、書かれているところですね。でこの旧約聖書の預言者、まあ、ヨエルは預言者の一人ですけども、まあ、やっぱり預言者っていうのはこの、神の名前ですね。まあ、ヨエルっていうのは、まあ、ヨっていうのは多分ヤエルとヤなんで、あのヤハウエのヤですね。だからエルっていうのは神様のことですから、エルの神ということで、神はエホバはヤハウエは私の神であるということですね。まあいわゆる、この多分あのこれもいろんな説があるんですけど、まあ、アマス書よりも前に書かれているとすれば、あの紀元前の800年、820年とかその辺だと思うんですけど、ね、まああのここにもヨエルの予言、これ予言ですから、まだ起こってないことを紀元前800年に、今から2000年前の我々の時代のもう一番の最初のところまでこう予言しているところです。ですからこの、この23節には、エホバは秋の雨をほどよく汝らにたまい、また先のごとく秋の雨と春の雨と汝らの上に降らせたも。まあ秋の雨っていうのがこれは先に来て、春の雨は後に来るわけ。先の雨っていうのは秋の雨ね、最初の雨ね、それが2番目に来るのが春の雨っていうことで、何を意味しているかというと、精霊のことを指してるわけね。ですから秋の雨というのは1世紀に下ってきた精霊、まあこう精霊がですね、豊かに下ってきた、これは使徒行伝に記録されてますから、まあそこからまあ約100年ぐらいの間に、多くの人が精霊を受けて異言を語っていったということ、これは秋の雨というわけですね。でそれからまあ聖霊はほとんど下らなくなって、まあ、個人的には受けてる人もいたかもしれませんが、まあ、あの聖霊は下らなくなってきました。まあ、特にローマカトリック教会が出てきて、それから日曜日に安息日礼拝を土曜から変更したという頃から、もう聖霊は下らなくなってきたですね。そしてそれが1900年まで及ぶわけです。ですからこれは枯渇期といっても、聖霊の下らない、雨の降らない時代ということでありますけども、まあそれから20世紀入って1900年からアメリカのベテル神学校っていうところの卒業生に聖霊が下ってきたっていうのを皮切りに、世界中で聖霊を受けて異言を語る人々がまた起こってきました。日本ではまあ村井淳、ということになりますけれども、まあ他にもたくさんの方が日本でも聖霊を受けてこられた。これは春の雨ですね。まあ、春の雨が、1900年から世界的にまた降ってきた。そして今それが続いているわけです。今我々の今のこの時代まで、ですからもう100年以上になりますけれども、続いてきているというと、ですからそのことをヨエルはここで言ってるんですね。だからまあ秋の雨と春の雨と何時らの上に降らせたも。25節は我が何時らに使わしし大軍、すなわち群れいる稲子、舐め尽くす稲子、水を滅ぼす稲子、噛み食らう稲子、まあ稲子もいろんな名前がついてますけども、まあいずれにしてもこれはあの紀元前にヨエルの時代のちょっと後からというか、この時代にから起こってきているこの世界帝国ですね。まあ、この時代はバビロニア帝国ですから、このバビロニア帝国は、
群れいるイナゴということですね、それからその次はギリシャ帝国ですね、舐め尽くすイナゴ、それからローマ、これは吸い滅ぼすイナゴになって、それから噛み食らうイナゴっていうのはこれは偽キリストなんですね、これはヨハネの黙示録に、まあ、そう出てきますから、まあ、これは、偽キリストとこういうことで、偽キリストはこれはですね、吸い滅ぼす、噛み食らうイナゴということになりますけれども、まあ、いずれにしてもペルシャは除外されてるんですね、バビロニアン帝国の後メディアとペルシャって帝国が起こってますけど、ペルシャはユダヤ人を、まあ、属国にはしてましたけども、危害は一切加えてない、まあ、ある意味で保護したというか、まあ、バビロニアに囚われていたユダヤ人を解放して、そしてもう一度国を復興させるという、まあ、ペルシャの王様は、まあ、そういうことを、クロス王というですね、クロス王がそのことを実行した、それから5代目になりますとクセルクセスっていう、これエッセル記にアハシュエロスっていう名前、これはヘブライ語ではアハシュエロスね、ギリシャ語でクセルクセスっていう王様が、いますけどもね、この方が、まあ、本当に聖書に登場してくる、まあ、エステルという妃、これユダヤ人ですからね、エステル、まあいずれ機会のある時にエステル書も読んでいただければ幸いで、まあでもこの王様も、だんだんとギリシャにこう攻められてくる晩年にはもうゾロアスタ教の方に染まってしまって、まあやっぱりそういうことでも、まあユダヤ人に対して何か危害を加えたっていうこのイナゴのようなことはしてないわけです。まあいずれにしても、まあそういう予言が続いてまして、まあ26節にありますように、このヨエルの予言はやがて、800年後に来るところのキリストのお弟子さんたちによる教会、まあ、聖霊が下ってきた最初の出来事ですね、使徒行伝の2章の、まあ、そのことを予言してるわけですかね。その後我が御霊を全ての人に注がん、何じらの息子娘は予言せん、何じらの老いたる人は夢を見、何じらの若き人は幻を見、その日我が御霊をしもべに注がん、神の御霊が人間のうちにこう注がれてくる、これはもう前代未聞のことでもうかつてなかったことですから、ヨエルのこの予言を読んでも誰もピンとこなかったかもしれませんけど、そう書いてあるんですね。そしてこの32節に何と書いてあるかというと、すべてエホバの名を呼ぶ者は救われるべし、そう書いてあるわけです。すべてエホバの名を呼ぶ者は救われる。でこれがヨエルの予言ですね。でこの、新約聖書を今度はまたローマ書の方を見ていきますと、ローマ書に、書いてますね。ローマ書の方でありますけども、ちょっとお待ちください。新約聖書ですね、ロマ書でありますが、どこに行ってしまったんですか。ロマ書の、 まあ、あの10章ですよね、ローマ書の10章、ちょっと10章ですね。このロマ書の第10章を見てまいりますね。ではロマ書の第10章でありますが、8節から、9節、10節までね、8節から10節までご一緒に言います。さらば何というか、御言葉は何時に近し、何時の口にあり、何時の心にありと、これ我らが述べる信仰の言葉ない。すなわち何時口にてイエスを主と言い表し、心にて神のこれを死人のうちよりよみがえらせたまいしことを信ぜば救われるべし。それ人は心に信じて義とせられ、口に言い表して救われるない、はい、という、まあ、この非常にロマ書は難解だと言われてまして、一般のキリスト教会も学者先生たちが、まあ、ロマ書 の、 あの講義とかロマ書の仲介書って、ね、書くんですけど、あの、まあ、我々にとってそんなに難しいことは何もないわけでありますけど、なぜ難しいかっていうと、あの特にロマ書以降の、新約聖書のロマ書以降は全部これ手紙ですけど、水トレを受けた私たちの教会の人々に宛てて書かれた手紙だからですね。だから旧約聖書は私たちのために書かれてあっても、私たちに宛てては書いてないですね。ですから旧約聖書を読んで私たちはたくさん学ぶこと多いし、まあ、そこから教えられることもたくさんあります。旧約聖書は必要ないんじゃなくて、まあ、必要なんですけども、我々に直接当てて書かれたのはこのローマ書から後の手紙ですね。でそういう意味では重要性がかなり違ってますね。でそのだから聖霊を受けていない、洗礼を受けていない、聖霊と洗礼を受けていない人々が読んでも、それはあのなかなか分かりづらい、見えにくい、まあ、要するに人の手紙を読んでいるようなもんなんですね。人に来た手紙を読んでみてももう一つ分からないということはあるかもしれませんけど、だ我々も聖霊を受けて洗礼を受けたらこれが分かりやすかった、うん、ですから、まあ、世の中のキリスト教会っていうのは聖霊を受けてませんから、あのこういうんですよね、あの10節にありますように、それ人は心に信じて義とせられ、口に言い表して救われるない、うん、だから信じてイエス・キリストを信じたら、あ我々は救われるんだとこう言われる、うん、私はイエス・キリストを信じてます、信じる者は救われる、だから救われるんだと、うん、まあ聖霊を受けなくても洗礼を受けなくてもそういうものは必要ないと、とにかくイエス・キリストを信じることだけが救いなんだと、こういうわけです、はい。でこれは本当に聖書を知らない無知から来た発想なんだけども、まあ、それがもう浸透してしまったんですね、世の中のキリスト教会、まあ、だからそれ真っ向からそういうことを反対してもしょうがないんだけど、まあ、我々が一応ちゃんと知っといた方がいいだろう、あの世の中のクリスチャンさん、だからその後に書いてます、まあ、それ人は心に信じて義とせられ、口に言い表して救われるないって言うから、心に信じて義とせられて口に言い表して、これ救われる順番だと思ってるわけですよ。心で信じてイエス・キリストを信じて、そして私はイエス・キリストを信じますって言って口に言い表したら、はい、あなたは救われましたとこうやるわけですね。これはまあ一般のキリスト教会です、はい。ですから、でもあのこれはユダヤ人が書いてますから、このこれ書いてるのはパウロですから、パウロっていうのはユダヤ人なんですね。まあ、ギリシャ語で書いてありますけども、パウロはギリシャも語もできたからギリシャ語で書いてますけども、けれどもユダヤ人がギリシャ語で書いてるわけです。ユダヤ人のバックグラウンドでギリシャ語、 日本人が英語で書く文章と、まあアメリカ人が英語で書く文章はやっぱり違うわけですね。だからこの心に信じて義とせられ口に言い表して救われるなりっていうことは、これ並列で書かれてるんですよ。この順番で書いてるわけじゃないんです。心で信じて義とせられるということは、つまり洗礼を受けるということですね。私的に言えば、まあこれ読む人によっていろいろ解釈違う、私的にはこれ心に信じて、なぜ心に信じてっていうか、ちょっとこれ頭で信じてと書いてないから、心で信じるっていうことは行動するっていうことなんです。頭で信じるっていうことは行動がないんですね。だからわざわざここでは心に信じてと書いてある。だからこの心で信じるということは行動していく。だからこのバプテスマ、洗礼を受けていくということ、それから口に表してっていうことは、これは聖霊を受けて異言を語るっていうことですね。だからこれは水と霊を受けて救われるって言ってるわけですね。なぜかというと、その後に何と書いてあるかというと、この13節ですよね。すべて主の皆を呼び求む者は救わるべしとあればなり。だから世のキリスト教会はそのままこれを真に受けて、イエスキリストを私は呼び求めましたから救われましたってこう言ってるんだけども、全くそれはお門違いの話で、これはヨエルの予言の抜粋なんですね。引用してるわけです、ヨエルの予言を。先ほど読んだ旧約聖書、この時代はまだパウロがこれを書いてる最中ですから、まだ聖書って旧約聖書しかなかったわけですよ。これローマに宛てた手紙が後にこの新約聖書に組み込まれてくるわけですから、新約聖書っていうのはまだなかったですね。だから聖書のこれは引用であって、ヨエルの予言の中から、すべて主の皆を呼び求む者は救わるべしとあればなりと書いてある。とあればなり、だから聖書の中にそうあります。だからこの主の皆を呼び求めたら救われるっていう話は なぜかというと、聖書が解釈してくれる。ここの意味がよくわからなければ、なんか他の仲介書読まなくても、聖書にわかんないところは別のところが解説してくれてますよと。だからそれはどこで解説してくれてるかというと、これはまあいつも我々はもうしょっちゅう読んでるように、使徒行伝のこの2章なんですよね。使徒行伝の2章で初めて人類が聖霊を受けたっていう箇所がここに記録されてるわけです。それで使徒行伝の2章を開けていただきますと、ここで4節に書かれてあります。まあ私が読みますね。使徒行伝第2章の4節、彼ら皆聖霊にて満たされ、御霊の述べしむるままに事国の言葉にて語り始める。この事国の言葉ね、これは言語でグロッサという言葉で、これは要するに人間の通常の人間の語っている言語じゃありませんよって言って、ね、つまり異言のことですよね。これ異言のこと。だから120名の人々がここで最後の晩餐をイエス様が行ったあの場所で、ね、聖霊を受けていったわけであります。だから聖霊を受けた時に皆異言を語った、語り始めた、彼ら皆と書いてある、皆例外なく、一人も例外なく聖霊を受けて異言を語り始めた。これが紀元約30年頃に起こった出来事であります。エルサレムで教会はここから始まったんですね。これが初代教会ですね。まあ、120名の方々が聖霊を受けた。イエスの母マリアもそこにいたと言ってますね。ですから、それで大騒ぎになった。120名の人々が聖霊を受けて異言を語り出したら、まあ、どのぐらいの音量になるかっていうのは大体我々は分かってますから、このぐらいになるかな。そうすると道歩く人々はみんなそこに詰めかけてきたということでありました。何が起こったのかね。 そういうことになってきたときに、13節を見ると、ある者どもはあざけりて言う、彼らは甘きぶどう酒にて満たされたり、はい、
でこう見物人というか野獣馬というか、そういう人たちがみんなこう来た時に、その中にはこれをこう嘲笑うように抽象するように、まあこれはもう酔っ払ってんだと、こういうふうに言った人がいたと、人々へ。それでそこにいたペテロは、まあ一応これリーダー格でイエス様の一番のお弟子さんですからね、ペテロはそういうことを聞いたんでしょう。これじゃあちょっとまずいなと思って、威厳でお祈りするのをやめて、そして立ち上がって、そして人々に説明を始まったわけですね、うん、今これはどういう現象がここで起こっているのかということを説明したわけです。その説明するときに、そこにいたのは全員ユダヤ人だったから、ユダヤ人のお祭りの、ペンテコストのお祭りの時に帰ってきてた人々ですから、エルサレムに。ですからこのユダヤ人の人々が共通して持っているものは旧約聖書なんですね。旧約聖書を彼らは小さい時から覚えて、読まされてきて、成人式の時には旧約聖書の最初の5つの章を暗唱する、みんなの前で暗唱する、これがまあ成人式なんですね、うん、ですからこのユダヤ人の人々ですから、このユダヤ人の人々に説明をするのにヨエル書を持ち出してるの、ペテロは、はい、そうですね。そしてこれは16節に書いてあるように、これは預言者ヨエルによりて言われたるところなり、はい、今あなた方がここで見ている光景は、 ここで起こっている現象は、ね、800年前にヨエルが預言してくれてた、あのヨエル書に書かれてあることが今ここで実現したんだよと、あの予言の実現なんだと言ってるわけです、ペテロは、はい、だから、それで、このヨエル書の、まあ、抜粋ですよね、17節からは、神板幕、先ほど読んだところですね、末の世に至りて別れを全ての人に注が、何じらの息子娘は予言し、何じらの若者は幻を見、何じらの年寄りは夢を見るべし、その世に至りて我が下べはしために我が霊を注が、彼らは予言すべし、ね、こうずっと書いてありますから。そして21節に書かれてあるように、すべて主の皆を呼び頼む者は救われん、 そこまでこれ抜粋してるわけね、ヨエルの予言を。主の皆を呼び求めるということはこういうことなんだと言ってるわけ、聖書は聖書が解説してくれてるわけです、はい、でそれはパウロも全く同じ、ことで、ローマ書にパウロは主の皆を呼び求める者は救われんとこう書いてあるじゃない、はい、ね、ですから、そしてこの主の皆を呼び求める者は救われんということを、ここでどういうふうにまあ、それからずっとまあ説明するんだけども、この、33節まで、まあ、そこはちょっとご自分で読んでいただければいいんですけど、33節にペテロはそこのヨエルの予言を引用して、そして目の前で起こっている現象を説明して、人々にこれ酔っ払ってんじゃありませんよと、ね、そして33節で何と言ってるかというと、イエスは神の右に挙げられ、約束の聖霊を父より受けて、何じらの見聞きするこのものを注ぎたまえしない、うん、この見聞きしている、あなた方が見て聞いているこのものを神様は注いでくれた、これ聖霊を注いでくれた時に見て聞くことのできる威厳ですね、これ。威厳という印がここに現れているんです。威厳のことを言っているんですね。だから、この主の皆を呼び求むる者は救わるべしというのと、そうですね、それから口で言い表して救われる、心に信じて義とせられる、口に言い表して救われるの、口に言い表して救われるということは、聖霊を受けて威厳を語って救われるという意味なんです。うん、ですから、このそうですね、この見聞きするこのものを注いだ、うん、
で、世のキリスト教会の人は本当にここは無知なんですね。ただ私はイエス・キリストを信じました、口で言いました、それで救われましたって、そんなことは聖書にはどこにも書いてないですね。だからこのあなた方が見聞きするこのものを注いだ120名の人々が今ここで異言を語っている、これが聖霊を受けている、これがヨエルが予言した、私の神様が言った言葉をヨエルは書き記したわけですね。予言書に私の霊を人々の上に注ぐんだと、私の御霊を人々の中に与えるんだと、私の御霊を受けた人が救われていくということですね。神の御霊、聖霊です。ですからそれはあなた方の見聞きするこのものを注いでくださった、まあ、こういうふうに、ペテロがちゃんと解説してくれてますから、これは我々にとっても重要なお説教でお話で、でそれを聞いていたそのユダヤ人の人々は心を打たれてということでね、この37節、人々これを聞きて心を刺され、ね、これはこの人々は酔っ払ってたんじゃないんだと、そうですね、千年かかってですね、自分たちが、まあ、読んできたこの旧約聖書、その中に書かれている神の約束が今ここで実現したんだ、神が御霊を与えてくれるこの時代が来た、ね、ということで、じゃあ自分たちもこの聖霊を受けるためにはどうしたらいいんですかと聞くわけですよね。この37節、人々これを聞きて心を刺され、ペテロと他の人たちとに言う、兄弟たちを我ら何をなすべきか、我ら救われるためにこの聖霊を受けるために何をしたらいいんですかとこう聞いたんですね。でその時にペテロは答う、何じら悔い改めておのおの罪の許しを得んためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。これは水の洗礼のことです。さらば聖霊の賜物を受けん。そうしたら、だから聖霊を受けるためにまずこのイエス・キリストの名によって洗礼を受けなさい。水の中に入って洗礼を受けるんですよ。こう言ったの。これが心に信じて義とせられ口に言い表して救われるなりっていう、ね、これと全くここは照合されるわけですね。だから、心に信じるということは頭で信じることじゃありませんから、行動に移すってこと。聖書の書かれている言葉を実行してきなさい。それはイエス・キリストの名によって洗礼を受けなさいと、こういうことですね。だから彼らは心を刺されたわけですね。心で信じたわけです、それを、そして、40節ありますように、このほかなお多くの言葉をもって証しし、かつ進めてこの曲がれるより救い出されて、で41節ですよね、かくてペテロの言葉を聞き入れし者はと、これは心で信じた者は義とせられると思うんです、ね、聞き入れし者はバブテスマを受けた、この日弟子に加われてある者おおよそ3000人、まあ大体約3000人の人々が洗礼を受けたから、3120名からこの出発したんです、初代教会って、はい、ですからこの人々が洗礼を受けたということは心に信じて義とせられていったわけですね。それから口に言い表して、その後多分というか、紛れもなく聖霊を受けて、この3000人の人々も異言を語っていった、聖霊を受けていったということですね。だから世の中のキリスト教会に言ってるように、ただイエス様を信じましたって言ったから救われるなんてことは聖書にどっこにもないですね、はい。でこういうことを何の中間書なんか読まなくても聖書がちゃんと聖書を説明してくれているわけですから、まあ我々はですね、この本当に2000年前の真の教会、初代教会がこの復興した、日本に復興して、そしてこの真の福音に、出会って本当に誠の救いを受けているということを、確信できるわけでありますね。そしてこれをまた人々にお伝えしていけるこの幸いな中に、置かれて、いるわけですから、そうですね。その後で彼らは、聖餐式ですね、パンを先祈りをなすことをひたすら務めて、いったですね。だからこの 46節にありますように、まあ、日々心を一つにしてたゆみなく宮におり、家にいてパンを裂き、喜びと真心と思って食事をなし、神を賛美して全てのために喜ばれる。当時の教会の人々、そして、周りの世の中の人々からも、まあ、喜ばれ、そして主は救われるものを日々彼らのうちに加えてください。これが初代教会、ね、真の教会、ここから出発したわけでございますけれども、まあ私たちもこの水と霊の福音ということの素晴らしさを尊さしっかり知って、まあ、世のキリスト教会が、本当に真の救いを伝えていないということは、これはもう罪といっても、まあ、その指導者たちの、まあ、罪でしょうけれども、でも、一般の人々はそれに信じてですね、そして、真の救いでないものに預かってしまって、自分は救われているとこういうふうに思ってしまっているのは、これ非常に、まあ、悲劇的な話でありますから、まあ、私たちはしっかりと、まあ、お伝えしていければ幸いだと思います。ではご一緒にまたお祈りをして、ご一緒にお祈りしてまいりましょう。